人の働きの3章、人の働きの3章16節、使徒3の16、ここをご一緒に声を合わせて読みましょう。3、はい。そしてこのイエスの御名が、その御名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。今日はこの箇所を通して、皆を信じる信仰、皆を信じる信仰というテーマで学んでいきましょう。先日、家内から、ついつい、人をじっと見てしまう、そういう傾向があるということを、教えてもらいました。そしてよく、家族から注意されたそうです。病院に行って、電車に乗って、ある人をじっとこう見てしまう、親はいたらダメ、そう言われると余計にじっとこう見てしまう、皆さんそんな傾向ないでしょうか。ついつい人をじっとこう見てしまうというね、そういう人もいらっしゃるかと思うんですけども、私たちはよく人に興味、また関心を抱きます。人を好奇の目で見てしまうという時があります。ちょうどエルサレムの人々は、あの美しの門で40年にもわたって目が見えず、そしてその人が癒されて歩いている、飛んだり跳ねたりしているその姿を見て、彼に好奇の目を向けたんですね。どうして、何が起こったんだ、なぜ彼が見えるようになったのかということを注目しました。そしてなぜペテロたちは彼を癒すことができたのか、どうして癒すことができたのか、そのことを知りたいと思いました。しかしペテロはこの奇跡を、それは私の力でも信仰深さでもなくって、皆を信じる信仰がこの人を癒したんだというふうに伝えたわけですね。ではこのペテロが人々に伝えた皆を信じる信仰というのはどのような信仰でしょうか。まず聖書は、それはイエスの栄光を表すものだということを教えているんですね。イエス・キリストの栄光を表すもの、それが皆を信じる信仰である。13節、アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。イエス様の栄光が神様によって表された、与えられた、皆の信仰、皆を信じる信仰は神様がイエス様に与えられたものだ、表されたものだということを教えているわけですね。だからパウロはまずこう言いました。それは人の力ではない、つまり私の力によってこの人を治したんではありませんということをはっきり伝えたわけですね。12節、ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことについて驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。ペテロははっきり言いました。この男の人が癒されたのは 私の力ではありません。皆を信じる信仰こそが彼を癒し、そしてそれはあなた方の神が表されたイエスの栄光なんですということを伝えたわけですね。ここでアブラハム、イサク、ヤコブの神がイエスに与えられたものだという言葉が記されているわけですね。ではここに記されてアブラハムというのはどういう人物だったでしょうか。最も大きな一つの出来事、それは彼は100歳の時に息子イサクが与えられた人なんですね。つまりその息子イサクというのは自分の力で与えられたものではなかったんですね。神様が約束の実現として与えられたもの、それが息子イサクだったわけですね。だからその息子が与えられた時にアブラハムは自分の力とか自分の信仰深さとかを怒らずに神様の栄光を褒め称えたんですね。神様が与えてくださった約束の実現だということを彼は決して忘れなかったということができるわけです。そしてイエス・キリストもまたこのアブラハムについてヨハネの福音書でこんなことを言っています。ヨハネの8章の54節、ヨハネ8の54、私がもし自分自身に栄光を期するなら、私の栄光は虚しいものです。私に栄光を与える方は私の父です。58節。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。イエス様のところに多くの人々が集まってきて、多くの人々が、はい、あなたを信じますというふうに言いました。しかし彼らはすぐ手のひらを返したかのようにイエス様に反抗を始めたんですね。彼らには一つの自負がありました。それは、私たちはアブラハムの子孫です。私たちこそアブラハムの直接の直系子孫なんですという誇りがあったわけですね。しかしイエス様はそのアブラハムを通して、そのアブラハムが生まれる前から私は存在していたということを明らかにされたんですね。さらにイエス様は、私は私の栄光を自分では求めない、それは神様が私に与えられるものなんだということを明らかにされたわけですね。ペテロはそのことを知っていました。だからアブラハムの神がイエスに栄光を表されたのです。私の力ではありません、そう断言したんです。またイサク、そのイサクは父アブラハムを通して与えられた息子です。でもその父アブラハムは自分のことを誰よりも愛してくれている、その父は自分を生贄として神様に捧げようとしたんです。父は自分に剣を振り下ろそうとしたんです。でもアブラハムはそれをしなかったんです。神様がとどめられたんです。さらにアブラハムには一つの信仰が与えられていたことを聖書は明らかにしています。ヘブル書の11章18節と19節、彼というのはアブラハムのことです。彼は神には 人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。どうしてアブラハムはやっと念願の息子を自分の手に抱くことができたのに、神の命令によって捧げよという御言葉に従ってその命を奪おうとしたのか。それは、私の信じる神は人を死者からよみがえらせることのできるお方だということを信じたからだ。私の神は復活させることのできるお方だということを信じた。しかもそれはある一つの方だっていうんです。誰でしょうか。イエス・キリストの復活の方。神様は初めからこの旧約聖書を通しても福音を私たちに語り続けてこられたんですね。創世記の3章の15節に、さらにアブラハム、そしてイサクの復活という型を通して神様はイエス様の栄光に焦点を当てるべく語ってこられたことを聖書は明らかにしているわけです。だからペテロは断言するんです。彼が歩けるようになったのは私の力ではありません。イエスが栄光を受けるためです。あなた方の神がなさったことです。そしてさらにヤコブの神。ヤコブという人は神の祝福をしつこく求めた人、執拗に求めた人でした。弟であるにもかかわらず、長男エサウが受けるべきその長男の祝福の権利を一杯のレンズ豆、二豆で彼は交換してもらいたい。どうしても長子の祝福を受けたいと願いました。喧嘩別れして、そして兄と和解するときに、彼は野牧の私というところで、神ご自身が姿を現されて格闘したと。相撲を取ったと聖書は教えているんですね。そしてあなたが祝福してくれるまで私はあなたを離さないと言ったんです。ここに彼がどれほど祝福を大事に考えているか、神の祝福をどれほど欲していたのかということがわかるわけですね。彼はその重要さを知ってたんです。つまり彼は神様の栄光を求めていたんです。だからこのヤコブに神様は素晴らしい名前を与えられました。何という名前でしょうか。イスラエルという名前をお与えになられたんですね。聖書を見出します。創世記32章の28節。その人は言った。神の人のことです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。なぜ皆を信じる信仰が神の栄光を表すのか。それはアブラハム、そしてイサク、ヤコブの神が与えられたものだからです。彼はペテロはさらにこう言いました。私の力だけではなくって私の信仰深さでもないと言ったんですね。もう一度読みします。イスラエル人たち、なぜこのことを驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか 信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。さらに彼はこう言いました。15節、神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。この40年間あることのできなかった男の人が、今あなた方が見ているこの人が立つことができたのは、歩くことができたのは、私が信仰深いからじゃない。私たちの罪のために十字架にかかってよみがえられた復活のイエス様がご自身の栄光を表すためになさったことだということを彼は伝えたかったわけです。人というのは特別な人を見るとすぐに称賛をするんですね。そしてその人の信仰にあやかりたいと思うんですね。あ、この人はきっと特別な力を持っているに違いない、この人についていけば、この人と同じようにすればきっと自分もそんな風になることができるかもしれない。ペテロとヨハネ、そして足が癒された人の後、イスラエル人の群衆がゾロゾロゾロゾロずーっとついてきたんですね。それは彼の信仰深さにあやかりたいと思ったからです。しかしペテロははっきりと言いました。13節から15節、少し長いですけどお読みしたいと思います。13節の後半から、あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。イスラエルの人々にペテロははっきり言いました。あの裁判官ピラトでさえ、この人は無罪だ、このイエス・キリストに罪はないと釈放しようとしたのに、あなた方はそれを拒んだんです。そして救い主として送られたイエス・キリストをあなた方は殺したんです。でも神はその方、命の君をよみがえらせました。何のため？イエスの栄光を表すため。イエス様の栄光は復活を通して表されるんです。表されたんです。私たちはそのイエス様の復活を信じる者と変えられたわけですね。皆を信じる信仰、それは神がイエスを復活させられたことを信じる信仰、この信仰こそが今あなた方が見ているこの人を癒したのです、この人を歩けるようにしたのです。このように彼は伝えたかったわけです。祝福とか祈りの答えというのは、実は人の信仰の強さとか深さとか、そんなことに関係ないんだということができるわけです。私たちはついつい、私は信仰が薄いから、あなたは信仰が厚いから、そんなふうに区別をしようとしてしまうわけですね。でもそうではないんですね。 信仰というのは神様が私たちのために与えてくださった恵みなんですね。それは賜物なんですね。聖書ははっきりこう教えています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちの信仰が私たちを救ったんじゃないんです。神の恵み、神様が恵みを通して私たちを信じるものにしてくださって、賜物として私たちに救いを与えてくださったんです。だから誰一人として私の信仰がと自分の信仰を誇れる人はいないと聖書は教えるんです。先日ある一人の婦人の人が私のところに来てこう言いました。先生のおかげで娘が無事出産をしました。そんなふうに言われたんですね。先生のお祈りは応えられますと言って絶賛してくれるわけですね。でも実は祈っていたのは私だけではないんですね。教会の婦人の人たちはみんなその人の出産を、娘の出産を心合わせて祈っておられたんですね。私ははっきり言いました。私の祈りが応えられたのではなくって神様がみんなの祈りに応えてこの祝福を与えてくださったんですよとお伝えしました。時々私たちはそういうふうに褒められると気分よくなりますね。先生の信仰はなんと深いんでしょうか、立派なんでしょうか。でもペテロはっきり言いました。私の力ではない、私の信仰深さじゃない、あなた方の神、父祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神がイエスに栄光を与えられたのです。十字架の復活を通して、神の約束の通り救いの完成のために復活することを通して神様がこれを与えてくださったんです。だから私たちは皆を信じる信仰をまず恵みとして与えられたことを感謝しましょう。そして常にイエス様の栄光を表すものとされましょう。イエス様に栄光を期するものとされましょう。皆を信じる信仰、それはイエス・キリストによって与えられる信仰であるとも教えられています。もう一度16節全員で読みましょう。3、はい。そしてこのイエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえにあなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を癒したのだ。ペテロははっきりと断言しました。私の力でも信仰深さでもない、イエス・キリストが私たちに与えてくださる信仰がこの人を歩けるようにしたんだと伝えたわけです。ではイエス・キリストによって与えられる信仰は私たちをどのようにするのか。まず聖書は言います。強くする、私たちを強くするものだと教えているんですね。このイエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえにあなた方が今見ており知っ ているこの人を強くしたのです。イエス様が私たちに与えてくださる信仰は、私たちに信じるという思いだけじゃなくて、私たち自身を強くするものだ、強くしてくれるものだと教えられています。それは神様が一方的に与えてくださるものではなくって、信じる者に与えられる、神様を信頼する者に与えられるものであること、聖書は教えられているわけです。癒された男の人は、癒された後ペテロたちと一緒にずっと行動を共にしましたから、人々の目にさらされたわけですね。常に人々の注目を集めたわけですね。そして彼が強くされたのは足だけではなかったんです。彼の心も強くされたんです。神様に対する信仰も強くされていきました。ある時、人々が、弟子たちがイエス様に対して一つの思いをぶつけたんですね。イエス様、私たちの信仰を増してください、私たちの信仰を増やしてください、弟子たちはそう願い求めたんです。それはイエス様がある一つの命令を弟子たちに与えられたからです。それはもし兄弟たちが罪を犯した場合に、7回許してやりなさいと言われたんですね。どうでしょう、皆さんは何回まで許すことができますか。仏教的には何とかの3度とやりますけど、イエス様は7度とおっしゃったんですね。それを聞いたとき、弟子たちはできないと思ったんです。私には兄弟を7回も許すことはできないと思ったんです。その直後、彼らはイエス様に言いました。私たちに信仰を増してくださいとお願いしたんです。その時イエス様はこんなことをおっしゃったんです。ルカの福音書の17章の6節、もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば、言いつけ通りになるのです。聖書が教えているからし種というのはこれぐらいの大きさなんですね。私が実際に持っているからし種はもっと小さいですけども、本当に、下に落としたら見つけることができないほど小さな小さな小ささの代表格のものです。でも、もしあなた方がからし種の信仰を持っているなら、この桑の木、桑っていうのはイチジクの木のことです。深く広く根を張るイチジクの木、なかなか引っ込むことができないほど強いあのイチジクの木に海に入れと言えば、その通りになるとイエス様はおっしゃったんですね。ここに比較があるんですね。つまりここで神様が言っておられるのは、信仰の多さ少なさ、信仰の強さ弱さではなくって、あなたのうちに神を信じるというその小さな小さな信仰さえあれば、神様はその祈りに応えることのできるお方なんだということを明らかにしているんです。私たちの信じる神様はどんな神様でしょうか。何でもおできになる神様ですね。 アブラハムが信じたように死と死者の中からよみがえらせることのできる神様ですね。できないことのない全能の神様、その神様に対する信仰がもしからし種ほどあるならば、あなたは強くされる。これが神様の約束なんです。聖書はこう言っています。第一ペテロの1章の21節大事な御言葉ですから、ご一緒に読みましょう。第一ペテロの1章の21節3、はい、あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。あなた方の信仰と希望は何にかかってますか？私の持っている信仰ですか？神にかかっている。信仰の源である神様にかかっているんです。私たちはつい間違えるんです。私の信仰が薄いからだ、私の信仰が弱いからだ。そうじゃない。私たちが信じる神様は何でもお出来になるお方。その信仰を神様に私たちがかけるなら、たとえ小さな小さなからし種の信仰であったとしても、神様はその信仰に応えてくださって私たちを強くしてくださる、私たちを用いてくださる。これが神様の約束なんです。なんて素晴らしい約束でしょうか。イエス様によって与えられる信仰、それは私たちを強くしてくれます。さらに完全な体にすると教えられているんです。完全な体にする。もう一度16節の終わりを読み出します。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。完全な体。足が長くて、顔が小さくて、鼻筋が通って、モデルのようなパーフェクトボディ。そんなことを神様はここで教えてないんですね。ここで言っている完全な体というのは、この人の足が癒されるという、その癒しというのも、またすぐに悪くなってしまうという癒しではなくて、完全に癒してくださって、体だけでなく、その人の心も癒してくださる。心も体も癒してくださる。それがイエスによって与えられる信仰であるということを聖書は教えているんですね。神様は私たち一人一人を愛してくださって、私たちに信仰を与えてくださいます。そしてたとえ私たちがこの地上で生きている間、いろんな体の部分が弱くなったり衰えたり使えなくなってしまうことがあったとしても、神様は私たちに完全な体を与えてくださるという約束をしてくださっているんです。それはこの地上で癒しが与えられても与えられなくても、天の御国に行った時に神様はもはや悲しみ苦しみ痛みがないという素晴らしい約束を神様が与えてくださっていることも同時に教えているんです。この使徒の働きの3章の18節をお読みいたします。 しかし神は、すべての預言者たちの口を通して、キリストの受難をあらかじめ語っておられたことを、このように実現されました。イエス様の復活というのは、さまざまな出来事が偶然起こって、その偶然が重なり合ってできたことではなくって、旧約の預言者が何度も何度も繰り返して私たちに語ってこられた預言の実現なんだ。今この人が癒されて歩けるようになっているのは、その神の約束の実現なんだ。あなた方はそれを今見ているんですよ。何によって？イエスによって与えられる信仰によって。前回私たちは学びました。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。ペテロは手を握ったとき、彼は信じて握り返して、彼自身も立ち上がろうとしたときに、神様はこの奇跡を与えてくださったんですね。一方的に与えられたものではなくって、彼自身も癒されたい、そして信じたい、信じますという決心を通して神様が実現してくださった神の御業だったんですね。今日神様はそんな信仰を私たちにも与えておられるんです。イエスによって与えられる信仰は私たちを強くするんです。イエスによって与えられる信仰は私たちを完全なものにするんです。イエス様はこう言われました。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。天の父なる神様には欠けがないんです。完全なお方です。だから私たちもまだ不完全ですけれども、完全な神様を目指して歩んでいくんです。ゴールを目指して歩んでいくんです。イ・チソンさんという女性、前にも紹介したことありますけど、この方は酒に酔って、そして車を運転している人に後ろからぶつけられて、自分の乗った車が炎上して、そして体の 55% を火傷した人でした。顔はただれ、そして死の危機の中、彼女は今まで何度も何度も手術を繰り返して40回手術をしたそうです。でも彼女はマラソンに出場して、そしてそのマラソンで自分の顔をさらけ出して、そしてゴールを目指すという、そんな人生を今もなお歩んでおられるんですね。彼女がこんなことを言ってるんですね。イエス・キリストは神でありながら人間としてお生まれになり、人々にあざけられ、十字架にかけられて死ぬという苦しみを味わいました。ですから私たちの痛みを分かってくださり、愛してくださり、心の傷を癒してくださいます。子供たちから、同じ同性の人たちから、本当にひどい言葉を何回も何十回も浴びせられて生きてきました。でも彼女は救われた今、その心には喜びと感謝があふれていて、そして今もなお ゴールである神様を目指して歩み続けておられます。私たち一人一人は皆を信じる信仰を今日彼女と同じように与えられていることを感謝します。皆を信じる信仰、それはイエス様の栄光を表すものです。そしてそれはイエス様によって与えられる信仰です。私たちはこの約束を覚えながらなおゴールを目指して歩んでいきましょう。